はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメなど愉快なことを紹介していく番組です。私はですね、 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そしてすいません、風邪気味で、ちゃんと2回 PCR 受けてますね。陰性でした。
なるほど、大丈夫でした。
はい、すいません、はい、そしてお相手はですね、はい、北の国からの使者、衝撃場界に君臨している帝王永山森ちゃんです。
はい、どうも森ちゃんでーす。ね、
はい、元気がいいのはいいこと、いいことですよ。
いや
いや、もーちゃん、もーちゃん何そのスターウォーズの、
もーちゃんはスターウォーズのハンドタオルを、
ハンドタオルでね、
持ってますよ。
さすが、清潔感にあふれる。
そうですよ、もうね、
女子に嫌われる一番の理由は清潔感がないことですから、
ね。
はい、
なるほど、清潔感大事ですよね。もう爪の間にこうゴミなんか溜まっちゃいけないですもんね。
ダメダメ、
清潔感、清潔感は割と僕ちゃんと毎日お風呂入ってますけど、それでも持ってないっていうのはその清潔感を超えるやば何かが僕にあるってことですよね。
まだね、運命の人に出会ってないだけです。
そうか、でもいずれきっと僕もね、白馬に乗った王女様が迎えに来てくれるって信じてるんで。
そうですね、40歳を過ぎた人の生涯未婚率は男性は 93% です。うん、
7% にかけるよ。
7% は、うん、93%、 7% のうち45歳まで結婚しているのは、うん、そのうちの 2-3% です。うん、でその 2-3% の人は30代の頃からお付き合いをしてたそうです。
所詮数字のまやかしだよ。
あ、すみません、重い話になってしまいましたんで、行きたいと思います。
はい、どうも。
はい、本日はですね、はい、ちょっと正月休みに頑張ってこれを読んでまいりました。
うん、お、いいじゃない
ですか。じゃじゃん。知念美希人先生のガラスの塔の殺人。
ガラスの塔の殺人。
はい。
なるほど。
これが、はあ、なんていうんですかね、なんかね、
はい、
電車のとこに貼ってるんですよ。
あ、こういうところ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
このミステリーがすごいみたいな。
なるほど。
そういう宣伝の仕方をしてて。
なるほど。
で、なんかたまたま本屋行ったら、えらいぐわーって置かれてたんですよ。今年の秋口ぐらいかな。で、お、ちょっと面白そうだなと思いながらも、うん、はい、なかなか読めず。
もうまあちょっとね、そのでか忙しいですしね。
でちょうど年末も忙しかったのと、はいね、あとこの帯にもあります、はあ、綾辻ゆきと先生。
はい。
のああびっくりしたという驚嘆をしてるわけです。
なるほど。
綾辻ゆきと先生は、うん、一昨年、
はい、
私たちがやった、
はい、
ミルクホールのミステリーを、
はい、
実際に、
はい、
ズームで見ておられて、
ほう、
あんたらすごいねと言わせました。
マジですか、すごいじゃないですか。
綾辻ゆきとに認められてる男ちゃんが、
ほう、
そのユキトが言うんだったら読んでやろうかと。
ちなみに綾辻さんは何か関わってたわけではなく、ただ見てただけなんですか。
もともと主催者のおばちゃんが、
はいはいはい、
綾辻さんとお知り合いでゲストで呼んだんです。はい、よかったらどうぞって。
はあ、すごいですね。
そう、ストロも、あれはね、リップサービスじゃなかったですね。いや、これはすごいよっていう。
へえ。
あの綾辻ゆきとが館シリーズで有名な、知ってます、綾辻ゆきと先生。
すいません、知りません。
何をやってるんだね君は。
はい、
はい、
というところで、活字に弱いもんで、
はい、というところで、はい、ちょっと読んでみようというところで、はい、読みました。
うん、いかがでしたか。
面白かった。
おー、いいじゃないですか、よかった。
面白かった、
よかったよかった。それでね、面白くなかったって言われたら、そのおすすめされた先生も自分たちに何を言ってたんだねって話になってきますからね。あ、よかったじゃないですか。はい、
もともとトリックとか、うん、ストーリーが凝ってるみたいのは好きなんですよ。
はい、まあ、なるほどね。はい、
うん、で、はい、これミステリーっていうのは最後は犯人は誰で、実はトリックはこれでした、うん、みたいなの一連の流れの中で、正直、
はい、
最近すごいと言われてるやつは、
はい、
まあそれはそうだけどさ、なんですよ、全部。うん
うん、なるほどね。
例えば数年前になんかちょっとブームになって映画にもなりました、はい、詩人層の殺人っていうのがあるんですよ。で、なんか館の中でまたなんか誰かが殺されちゃって、犯人は誰だ、どうなってるんだと思ったら、実はゾンビが襲ってきてたっていう
江戸川乱歩みたい
な、ね、そうそう、いやいやいやいやいや、それを言っちゃったらさ、まあね、みたいな、なんかっていうような最近そういうツッコミが入るような、はいはいはい、
ゾンビ好きですしね最近、
そう、
なんとかオブザデッド、
であとなんかずっとこれはすごいって言って言われて読んでたら、ほうほうって読んでたら、実は主人公だと思ってたやつが主人公じゃなかったとか、なんかそれはまあ叙述トリックって言うんですけど、みたいな。
あとね、登場人物が全員演技してたとか、あれ最悪ですよね。
そうそう
そう。
オリエント急行。
どんでん返しじゃないよそれ。
っていう中で、でまあ、今最近はね、なんかちょっとホラーテイストとよく合体してたりするんですよ。でその中でまあ普通になんかあのガラスの塔っていうところに集まって、あのいろんなやつらが集まって殺人が起きて、あの探偵役が現れて、うん、犯人はお前だみたいな、うんうん、金田一君みたいな感じのやつ、
はい、
です。これは
なるほど、これもじゃあその有能な、探偵が出てきてみたいな話な
んですか。そうなんです。で最初にね、面白いの、面白いっていうか、まあまあそういうのもあるだろうなと思って、
はい、
プロローグで、最初に犯人が、
はい、
あのなんでこんなことしちゃったんだろうって言って、はい、絶対絶命に追い込まれるところから始まるんです。
犯人が、
犯人で、犯人の名前も出てるん
です。ん、あ、犯人の名前も出ちゃってる。トロンボ方式ですね。
そうです、
犯人が先に分かってから、
はい、で語り手というか主人公が犯人なんですよ、その後。
ああ、なるほど。
話がビューって巻き戻って、あ、でこの人が殺しちゃうんだ、で最後の最後に窮地に追い込まれてるから、思ってたら結局殺しちゃうんですけど、あの探偵役みたいなのも出てくるし、
はいはいはいはい、
探偵役じゃないですよね、もう自分から最初から名探偵って言ってるんですよこいつは。
なるほど。でもそれ、彼が主人公というわけではないということですかね。じゃあ主観で言うと犯人の視点ということですかね。
犯人視点で、探偵の横にいて、
はいはい、
ワトソン役をやります。
あ、その犯人、
はい、
結局は犯人、
はい、
あ、なるほど、なるほどね。
で塔の中で殺人が起きて、なんでこんなことが起きたんだろうって、ああだこうだああだこうだやってて、謎を暴こうみたいな感じでやってて、はい、じゃあ実は、トリックは探偵が来て、トリックはこうでしょう、じゃあ犯人はあなたですって言われて、
うん
うん、みたいな、
うんうん、
いやでも知ってるしと思いながら、
うんうんうん、
あ、でもそこまではね、まあ、よくあるパターンなんですよ、
はいはい、
でここからどうなんだろうなと思ってたら、
はいはいはい、
まあそこからでしたね話は。
へえ、
それがもう8割ぐらい終わったところから。
あ、8割ぐらいから、
ええ、
あの犯人がお前だっていう話になってから、それを暴く話になる、
はいはい、犯人がお前だって言われて、そのプロローグに戻ってきてからが本筋が動き出すっていう。
なるほど。
ああ、こんなのよく考えるなと思って。
へえ、そういうのって、あの僕あんまり推理物ってそもそも小説であんまり読まないんですよ、
は
い、
ええ、
よく分かんなくなっちゃって、
うんうん、
分かるもんですか、大丈夫ですか。
あ、これはねすごく単純なんで分かります。
あの特にそのそれこそね、姉ちゃんとかからいろいろ勧められたりとか、
はい、
人に勧められたりとかして、はい、特に外国ものだったりするともう登場人物が覚えられなくなっちゃって、
分かんないですね。
あれ この人結局あれなんでこんなにビビってんだっけとか、いろいろ戻ってるうちにめんどくさくなってきちゃって、トリックに感動する間もなく疲れたって思っちゃうんですよね。
そう、あとねこれはね、いろんなあれです、まあ、やつじ先生のやつもそうですけど、はい、島田先生の話もそうですけど、
はいは
い、いかにやつじゆきとがすごいか、島田総司がすごいかとかっていう話が、はいはい、この名探偵役のやつが好きなんで普通に解説してくれるんです。
あ、そうなんだ。じゃあ他のやつもの参考にもなる、
参考にもなるし、ね、昔のコロンボとかの話もシャーロック・ホームズの話とかもしつつ、最近のそれこそナイブズ・アウトの話もするんです、
はいはい、へえ、そうなんだ。近代版で古畑任三郎は、
古畑任三郎の話はしてなかった
です。あ、そうだ。
それは知ってるって体なんだろう、多分それが嫌いとかそういうことじゃなくて。
なるほど。
あ、なんかすごくいろいろ勉強になるなと思って。
じゃあ近代的な話なんだね。
今、なう、なう。
まさに今なんだ。へえ、すごいね。
面白
そう。
で、最後に、うわー、まあ、まあ、どんでん返しっちゃどんでん返しなんですけど、うん、逆算して考えらんないですよね、これ。
あー、なるほど。
今だからそのミステリーにちょっと仕事やってて、犯人は誰だみたいな感じの仕事もやってて、トリックを作るのは、トリック専門の作家の方がいらっしゃるんですよ、
はい、
でこれコナン君もそうですけど、どうやってやってんのか論に話になってくるじゃないですか。で
そうだよね、俺もそう思う。
やっぱこういうのってトリックから逆算して作ってるのかな、かなと思ってたんですけど、うんうんうん、そのトリッククリエイターの方に聞くと、
はい、
うん、そんなのいらないですよと。まずどういう話、面白い話がないとトリックも面白くならないんで、
はい、
お話を面白くしてくださいと。
ほうほうほう。
で、なんでこれが殺人が起きたかっていうのは、僕が考えますって。その設定の中から考えるんですかって言って、はい。
じゃあそれはトリック抜きの話をまず考えてくれると。
そう、一本話を作ってくれって。
はあ、はあ、じゃあまあトリックの部分だけをこっそり抜いたし、あのストーリーってことですね。
そうです。だからまあ殺害方法とかもちょっと曖昧にしておきますけど。
まあこの家族がいて、
でお父さんが死んじゃって、うん、でも実はどうこうでこうこうでこういういい話があるんですよみたいな。うん、感じで、お母さんは、お母さんはいないんですけれども、はい、実はメイドさんがお母さんでみたいな、なんかそういう話です、はい、みたいな感じで言うと、2、3日するとトリックが出来上がって帰ってくるんです。
すごいね。
すごーと思って。
それはすごいね。
でもトリックから考えると辻褄がね、合わなくなるらしいんですよね。話の全体が。
なるほど。
へえと思ってたらね、でもこれね、うん、から考えてる気がするんだ
よ。まあでも人によってはそういう方法論の人もいるんじゃないですか、きっと。
気がするんだよなぁと思って、これ考えれないよなぁと思って。
でも本当思うもんね、そういうさ、トリックとかさ、そういう大どんでん返しでさ、
はい、
有名になった人ってみんなそれを期待するから、
うん、
しんどいだろうなって思うんだよね。
それがシャマランとかそうですよね。
シャマランなんか時々やらかすでしょ、やっぱそれで。
はい、どんでん返しがあると思ったらありませんっていうのとかやりましたからね。
すごかったよね。なんだっけ、あのアクシデントだっけ、
なんでしたっけ、なんかありましたそれ。
葉っぱがシ
ャンそうそうそう、シャシャシャシャ、なんかそれっぽい雰囲気だけで
ショックでしたもんね、あれ。
逆に実は何もないですよっていう、
葉っぱが怒ってたよって話だからね。俺マーク・ウォールバーグが真剣に葉っぱに落ち着いてくれって話してるの見たとき、これ絶対にシャマラン役やりながら作ったんだろうなって思ったもんね。
あの時はシャマラン終わったと思いました。でも何にもやんないのがオチでしたっていうのはやっぱり禁じ手中の禁じ手ですよね。それだけじゃない、ちゃんとあります、ちゃんとありますね。最後の最後はなんかね、ちょっとね、牛尾と虎みたいな藤田和弘先生の雰囲気になってくるんですよ。ベタベタの感じの、いやこんなの、みたいな。
へえ、
これはね、すごかったですね。
そうなんだ。
なんとなく自分たちが思ってるミステリーでそんなこと起きねえだろみたいなのも平気で突っ込むし。
へえ、そうなんだ。
でもかといってすっげえ簡単な、一番でっかいヒントは結構ドア玉の方にあったりするんです。
ガラスの塔の
殺人。
へえ、ちょっと読んでみようかな。
読みます。でも長いからな。
どれぐらい時間かかりましたよ。
10時間ぐらい。
結構一気に読んだね。
うん、
そんなでも一気に読めちゃうんだ。
うん、
まあ今俺まあまあ時間あるっちゃう。
全然貸しますよ別に。
借りると焦っちゃうからな。まあでもはい。
非常に良かったですね。
そうですか。
だからなんだろう、こういうのがあるんだからみんな読めばいいのになと思って。
なるほど。
なんかみんなストーリーとか大どんでん返しとか期待して映画とか見に行くんだから、中途半端なの見んだったらミステリーもの読めばいいの、まあ、これだけに限らず。
あ、確かにね、
うん、
いっぱいありますもんね、
うん、
なるほど
っていうふうに思っております今も。
なるほど。
でなんだよっていうのもねあるけど、
まあ確かにね、
うん、中にはっていうのもあるんで、特にこれとかはでしたね。っていう。
読んでみようかな、じゃあ読んでみます。
だからあれですよね、だからもうそれこそ古畑任三郎好きな人はいいんじゃないですか。
うん、僕コロンボとかも好きでしたし、あの映像で見るのはまあ割と好きなんですよ。はいはい、と読むのがどうしてもね、登場人物についていけなくなることが
ある。寝ちゃう、
はい、そう
寝ちゃう、
ね、誰だっけこれってなんで怒ってんだっけこの人。はいはい、
大丈夫です。あのキャラが全員立ってますから。
なるほど。
このねキャラが立ってる理由も後で説明するんですけど、
はい、
このガラスの塔の館の主人
と、
はいはい、刑事、
はい、
ここまで大丈夫ですね、
はい、
で塔の料理人の人、
はい、
でその主人の、専属医師で、探偵と、
はい、
その塔のメイドさん、
はい、
でそのイベントに今徒歩でなんかパーティーをやるからっていうんで呼ばれた霊能力者と小説家と編集者と執事です。
なるほど。
全員がキャラ立ってます。
なるほどね。あ、ちなみに塔っていうのはこれ何、家、
ガラス家です。
家、あ、そうな
ん、へ、作っちゃったんですこれ。
なるほど。
気合で。
なるほど。金持ちの、
はい、
その主人の
金持ちが気合で作っちゃったんで。
なるほど。前澤さんみたいな人。
そうです、前澤さんみたいな人が。そうです。
なるほどね。わかりました。
ぜひ、
まあ、日本人だったら頑張れる気がするな。
日本人です、日本人、はい。
マイケルとかジョンとかになってくると、あれマイケルって誰だっけ、ね、はい、なるほどね、はい。
そうそう、志村川でもちょっとあれかな、うん、おっぱいとか出てくる必要ないです。
じゃあやめた。
あ、じゃあダメだ、うん、申し訳ないです。
おっぱい出ないとおっぱい必須
すいません、
はい。
というところで、はい、ガラスの塔の殺人 おすすめでございますので、
はい、
ぜひね、本屋さんのところで見かけたら、読んであげてください。1980円なんで映画1本分でこれだったら十分かなと思います。
はい、
はい、ということで、以上になります。
はい、
東京ミルク放送局では、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。そして森井さんもツイッターやってますんで、
はい、
ぜひフォローしてあげてください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ということで、バイバーイ。
なるほどね、ミステリー、まあ食わず嫌いは良くないね。